けましておめでとうございます。2018年初の道場ラジオをお届けします。今日も福島県の立花高校の1年生の方お二人の質問です。いつの時点で通訳の道を決めたのか、なぜ通訳をやろうと思ったのか。まあこれをお話ししますと、私がいかにぼーっとしている人間かということを正直にお伝えすることになっちゃうんですけれども、よくね、通訳の練習って30歳までにしとかないとダメだよとか、まあ22歳で、大卒で新卒で就職したらば一生勤め上げるもんだよなんてよく言いますよね。私もそう思ってました。でもなんと、通訳として生きていくぞと決めたのは35歳の時です。ちょっとその前に戻るんですけどね、なんかね、変な予感はしてたんですよ。30歳の時に私は最初に就職した学校を離れることになって次の学校へ移るんですが、そこでちょっとお約束が違うなということがありまして、空いた時間で、サイマルっていう老舗の通訳学校に行くことにしたんですね。でね、この時もなんか変なこと考えてるんですよ。俗な私というか、古い安定したものにしがみつきたい私が、ああ自分の母校で校長先生になるまでいるはずだったのにとか、学校の先生年収何百万、魅力的なのにとか、まあ今にしてみればどうでもいいことを心配してるんですね。でもね、新しい私の耳にはどっからか、いい、このまま行け、動き続ける、英語では move on って聞こえたんですよ。で、その move on の先がサイマル通訳の道だったんですけど、なんとこの時は気がつかない。で、次の年にやっぱり2つ目の学校でフルタイムで来てください、まあ会社の言い方で言えば正社員ですよね、で来てくださいって言われたんで、古い私が大喜びしちゃうんです。で、新しい私がそこずっといる気ないでしょって心の底で言ってるんですよ。だけどしがみつくわけ。そうするとね、何をやってもうまくいかないんです。次々と変なことが起こるんです。例えば、ああそんなあなたの母校のような教え方をしてもこの子たちはダメですから、訳読式でやってくださいと言われる。あ、わかりました、じゃあ訳読式でやりましょうと言うと、そんな古い訳読式はやめてもらいたい、もっとコミュニケーション思考でやってもらいたいって、もこの間と全然反対じゃんってことを言われたりするんです。もう何をやってもうまくいかないんですよ。でも古い私はしがみついたんですよね。で、結局ここを出ることを自分で決められずに、その学校の方たちに重い役を演じていただいた。まあやめてくださいって言われたんですけど、今は重い悪役を演じてくださったと思っています。で、それまで自分の行く場所がないということはありえなかったので、まあやめることにはならないんじゃない、私悪いことしてないしなんてバカなことを考えてるんですけれども、行くところがなくなるのは怖いと思ってるんですよね。で、この時は NHK の通訳学校の試験を受けています。そして同時通訳講座にいらっしゃいというお許しをいただいてました。で、いいよ、やめても私 NHK 行くからとか思ってるんですけれどもね、3月31日まで学校行っていろんな作業をして、4月1日行くとこがないんですよね。一晩でもう脳の中のケミカルな構成が、まあ、ホルモンが変わっちゃったってことを感じましたね。でもあれ変わっちゃったぞって観察してる冷静な変わらない部分があるところも強烈に感じました。でもまあ、なんて言ったらいいのかな、精神というか心の核はしっかりしてるんだけれども、その周りにあるふわふわした心は非常に弱ってますから、まああの時ああ言えばよかった、こう言えばよかった、あの人にはどう申し開きをしたらいいだろうとか、昔の生徒に聞かれたらどうしようとか、家族に聞かれたらどうしようとか、要するに変えられない過去とありもしない未来の妄想で一人ぼっちで うだうだ言ってるんですよ。ところが NHK の通訳教室は3期1年半にわたってレベルアップしないと出てってくださいという厳しい学校です。できない人に席を占領されてたって努力する人が迷惑しますからね。だけど私この時すごく上手くなっちゃったんです。でサイマルの時にも伸びは多分一番だったと思うんですけど、この心が弱ってた時は今振り返ってもちょっと不思議でした。で例えばブッシュ大統領がなんだっけな、 Democracy shall prevail in Iraq、 イラクに民主主義よとか、何言ってんだこいつって普通は思うようなことも、自分の意見を消して自分を消してよく聞いて一言漏らさず、ブッシュ大統領の口調や表情までよく見て、この時ビデオありましたからね、訳すわけです。その時一人ぼっちでいた時に止めることのできなかった、止められないほど弱っていた過去と未来の声をピタッと止めることができた。ブッシュ大統領が止めてくれた。通訳の練習をすることで私は今に戻ってきたんです。これはすがすがしかったですね。で、ブッシュ大統領のおっしゃることは何にも文句も感じません。批判も賛成もせずに人様のお話を聞く、訳すということがなんとすがすがしいんだろう。もう心の滝行をやったような気持ちでした。だからこれってうちでも練習しますよね。上手くなっちゃいますよね。で、この頃はもう、911って皆さん生まれてないのよね。アメリカの同時多発テロっていうね、事件があって、通訳の仕事はもう減ってますよ。お仕事になりませんよ。あんな上手な人でもこんな変なお仕事をしてますよ。ってこといっぱいあったんですけどね。私は困らなかったんです。そう。この NHK に行ってる間も、それはね、仕事になるかっていうのは、ちょっとその古い私が心配してたんですけど、その新しい変な声が聞こえる私が、このまま突っ走れ。Just go straight on.って言い続けるんですよ。って言ってみたらね、私やっぱり教育と農業と医療がバラバラになってそれぞれの分野で暴走して、自然と人間をめちゃくちゃにして、わずかな人たちが大儲けしてるだけなんじゃないか、人類の強制就労が早まってるだけなんじゃないかってずっと気になってたんです。で、それに対するとても真面目な取り組みをしている人たちの通訳を頼まれることになりました。それがシュタイナー教育、アントロポゾフィー医療、バイオダイナミック農業です。で、それに出会うまでは、まあいろいろね、軍事関係だとかファッション関係とかいろいろな通訳を練習と思って引き受けてきましたけれども、もうチャンスがあるかどうかわからないけど、私はこれしかやりませんと決めたのが2004年ですけど、その後すぐに少しずつ歌舞伎さんに頼みたいんだって直で頼んでくださる方が出てきました。ありがたいことですよね。で、そういう方たちが頼むといいよ歌舞伎さんにって言ってくださるんです。だから私はあんまり宣伝しないで、ひたすら勉強してました。で、それがね、35過ぎですからね、のんきなもんですよね。でもね、すべてをいっぺんちゃんと失う、いっぺんちゃんと死ぬ、ゼロ以下になる、人に合わせる顔がなくなる、そんな思いをすると、蘇るときって、それまでのすべてが全く別の形で蘇るんじゃないかと思います。これは22歳で決めることではないと思うし、タイミングは人によると思います。15の人もいるかもしれないし、28かもしれないし、45だっていいと思うんですね。で、その時は一人ぼっちに感じるかもしれないですよね。で、周りを罵るかもしれないし、それでもいいんです。ただ、自分には自分の時がある。それを人と比べても意味はない。 で、その時を、あ、これだと思う時って、辛い思いをしている時の方が多いし、その時に、行けとか、このままでいいっていう、人に話したらこの人おかしいんじゃないかと思われるような声、それってなんか直感とか予感とか、なんかね、こう体に力が入る、いい意味でね、体感とか、そういう動物的な自然な感覚のような気がします。だから私は今もって、大学生の方教えてますけれども、今もって、これこれこれをしたらば、卒業と同時に通訳にみんな慣れて、こういう収入が保障されますよ、こういうキャリアパスがありますよってこと言えないんです。ただ、一人一人、一人ぼっちになって、それぞれのタイミングで辛い思いをする時がある。その時に、その時をどうぞ大事に過ごしてほしい。もし連絡したいと思ったらば、遠慮なく連絡してほしいなと思っています。では、今年もどうぞお元気で。また福島行きますよ。